先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けるものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社白鳩代表取締役社長横井隆直さんにお聞きします。白鳩の歴史はまさに我が国のマスクの歴史です。かつては医療用具であったマスクを一般向けに改良、誰でも気軽に買えるようにしたのが白鳩です。つけていても耳が痛くならないように工夫、近年では立体縫製マスク、ポリウレタンマスクを開発、数々の大手メーカーにも OEM でマスクを供給しています。さらにウイルス対応で繰り返し洗って使える布製マスク&マスクを開発、今やマスクはもうなくてはならない存在です。マスク一筋、日本にマスク着用文化を定着させた白鳩のマスクに込めた思いとは。それでは東海ものづくり大学開校です。皆様いかがお過ごしでしょうか。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社白鳩代表取締役社長横井隆直さんにお聞きいたします。横井社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、もうマスクといえばですね、特に2020年は誰にとっても大事なアイテムになりました。2020年は横井社長にとっても大変な1年だったんじゃないですか。
そうですね、うん、もちろん大変な1年ではありましたし、はい、まあ、我が社創業ちょうど70周年目の節目にあたったんですが、はい、おそらく創業以来一番いろんな方のお役に立てた、うん、そんな1年になったのではないかなと。
まあでもそれにしても2020年は5月6月欲しくてもマスクがとにかく日本中どこ探してもない時がありましたよね。
そうですね、
あの時はどうだったんですか。
まあ、本当の話、実はまあ日本のマスクのほとんどが海外の工場で作られているというような実態でしたから、はい、日本の国内で作っていた工場っていうのは、まあ、3社4社ぐらいしかなかったはずなんですよね。はあはあ、まあ、特殊なマスクは別ですが、うん、ですのでやっぱりそこに集中しまして、うん、で我が社もそのうちの1社に入ってまして、うん、ただですね、材料だったり、はい、あとは設備、うん、今時のマスクはやっぱり機械で作りますから、はいはい、それにも限りがあるので、うん、やっぱり突如、うん、じゃあ2倍3倍作れたかっていうと、うん、そういうことはなくてですね、うん、ですので、まあ、最大限限られた資源の中で、まあ、増産はしましたが、うん、なかなか、まあ、国民の皆さんがね感じたように、はい、行き届くような、まあ、量は作れなかったですね。
そうですか。
はい、
で、この東海ものづくり大学は東海地区の皆様にお送りしている番組プログラムですが、なんと私も知りませんでした、はい、マスクというのは名古屋が発祥なんですってね。
そうなんです、
はい、
もうこれは遡るほどね、その戦後までいきますが、うん、はいはい、まあ、実は、まあ、名古屋近郊に、まあ、三河地方、はい、知多地方、もうこの辺りにやっぱり木綿っていうね、うん、まあ、織物なんですけどね、綿で織られた織物がやっぱり盛んに製造されてまして、はい、でそういう素材を使ってマスクであったり、あとは衛生材料、うん、ガーゼ、病院とかで使われてました。あとは記憶にあるか分かりませんが、絆創膏の傷口のところって今は違うんですが、昔はガーゼだったんですよね、織物だったんです。そんなところにも使われてたり。
そうですか、
はい、ですんでそういう産地があったので、うん、実は今でも名古屋には衛生材料メーカーたくさんあるんです。
へえ、そうですか。
はい、
はあ、いや、これは知ってる方少ないと思います。
そうですね、
うん、で今日実際に横井社長も緑色のマスクを今されて収録臨んでいただいておりますが、
はい、
そのマスクはまたこう何か特殊なものなんですか。
そうなんです、よりファッションによった商品がいっぱい出てきております、うん、
はい、
ただやっぱり我々は、まあ、マスクメーカーね長らくやってますので、はい、うん、そのファッションと機能というのはウイルスや花粉から守る機能です、うん、 その2つの機能をですね、融合させた、まあ、新マスクということで、我が社がこの11月16日から、まあ製造開発したものを発売開始してます、
うん、ああそうですか、はい、でその新商品を今着用されていると、
はい、アンドマスクという名前でやっております。
さあそんな株式会社白鳩なんですが、ちょっとこう会社の歴史を紐解いていきたいんですけれども、簡単に横井社長ご説明いただけますか。
もともとは私の祖父、まあ創業者横井正夫がですね、戦後漁網の工場で働き始めました。まあ網を作るわけですよね。でその中でマスクの耳も作られていたようで、で本人は何がこんなたくさん作られてるのかなって、その耳だけ見てるんでわからないんですよね、
う
ん、
なるほど。
で疑問に思って調べたら、実はマスクだった、でそのマスクっていうのは初めて目にするもので、病院の中だけで流通していたようです。でそのマスクを初めて見た時に、こんないいものがあるのかって、まあ、その当時はおそらくですけどウイルスとかね、花粉っていうような概念がないですから、で あったかいなと、あとすごく喉潤うななんていうね、そういう単純な発想で、
ということは防寒目的だったんですか。
そうですそうです。
あ、そうですか。
それで、もちろんより寒いところ、簡単に東京より北ですよね、でとても流通し始めたっていうふうに聞いてます。
ということで、まあ、そこからいろいろ派生していって、現在マスクが、まあ、メインアイテム、
そうですね、
ということになっていらっしゃるんですが、受注生産を受ける際にね、いろんな注文が来ると思うんですよ。これにどうやって対応していったんですか。
まあ、もちろんその需要に対して対応していくっていうこともあるんですが、ちょっと我が社の特徴っていうのがあってですね、でお客様から、まあ、具体的にねこういうマスク作ってと言われて作り始めるというよりも、先駆けてニーズをつかんで商品開発していく、である程度出来上がったものをお客様にこんな商品どうですかなんて言って提案する、そういうスタイルなんです。
なるほど。
ですね、まあ、常に先を少し先を読んで、もしくはその時代性を捉えようと努力して原料、資材などを開発していくっていうのは我が社のスタイルですかね。
そうですか、ちなみに今着用されているそのアンドマスクは何かこう素材の特徴はあるんですか。
そうですね、より耳が痛くならないような、まあ、そういうスポンジ素材を耳の部分には使いまして、でかつおしゃれが楽しめるように、どんな色にも染まり、またどんな加工も、まあ、プリントなど刺繍など乗るような織物の素材を組み合わせて、で中はですね、より息がしやすいように、特殊な、フィルターを使いまして、息はしやすいけどウイルスはもちろんですが99止める。でやっぱり顔の隙間があるとですね、マスクと顔との間の隙間、やっぱり効力が薄れるわけですよ、ですんでそういった隙間も限りなく埋まるようなそういう設計を施して、そんなマスクとなっております。
そうですか、さあそういった中でですね、まあ、これまで、横井高直社長がトップとしていろんな決断があったと思います。どんな決断が一番大きな決断でした。
私で実は今3代目なんですが、もちろん創業の頃はもう純日本製、もう日本製 100%、ただまあ第2世代私の父ですがの頃になってですね、やはりマスクの需要というのも増え、大手が参入され、でその自然な流れで中国製っていうようなことに切り替わっていったんですよね、大部分が、で私がやり始めた時も、まあ、中国製は多かったんですが、まあ、2009年ちょうど新型インフルエンザのパンデミックがあった際に、大変辛い思いというか出来事がありまして、その時に私ね、日本製回帰というようなことを決めたんですよね、やっぱりその瞬間というのが今までの私の、まあ、仕事における人生の中で一番大きな決断、かつ今振り返って考えるとね、正解でした。
まさにその日本製回帰という決断が2020年につながったと言っても過言ではないですね。
はい。
さあ、2020年新型コロナウイルス感染拡大によりまして、まあ、マスクというのが本当にこう手放せないアイテムになったんですが、横井社長どうなんでしょうか。まあ、今後もちろんウイルスに対応していくことも大事ですが、 マスクの機能性っていうのはまだまだ変わっていくんですか？
うん、変わっていきますし、はい、変わっていくべきだと思います、うん、でもちろんこういう人々がやはり自分の、ね、まあ生命の危機を感じて、はい、やはりしたくないけどするっていう人もたくさんいるわけで、うん、そうするとですね、まあ、これはいい話ですが、いろんな異業種の会社様もマスクの製造ということに参画されてですね、そういった方々の技術だ、新しいアイデアっていうのも、まあ、新しいマスクとしてね、出てくるような、そんなことも想像する、もしくは期待しますし、まあ、結果ね、人に優しい、そんないい商品が切磋琢磨されて出てくるっていうようなことは自然な流れだと思いますし、もちろん我が社もそれに負けじとね、もっともっと喜んでいただけるような商品をね、作っていきたいと思いますけど。
そうですか、
はいはい、
では横井社長、最後にですね、会社としてご自身が大事にしている言葉や座右の銘がありましたら教えてください。
まあ、座右の銘というようなことではないんですが、はい、私はもう常に人を大切に、まあ、人間第一、そんなようなことを思ってですね、経営しております、うん、まあ会社によって経営の目的っていうのは様々だと思います、
はい、
でどれも正解だと思います。ただ我が社のそれというのはやっぱり関わる全ての人の幸せをというふうに考えておりますので、うん、ですのでうちの従業員さんだけではなくて、うん、それに関係する、仕入れ先の方、お客様、もしくは消費者の方、みんながですね、何らかの形で幸せを感じてもらえる、うん、そんな会社でありたい、また商品を通じてそういう思いをね、届けたいと思ってます。
そうですか、
はい、
これからもメイドインジャパンの素敵な素晴らしいマスクを作り続けてください。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。